理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けする、そんな理科の時間第25回お届けしていきたいと思います。パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
11月も過ぎまして、
はい、
理科の時間がちょっと思い出すところやって1年ぐらいになりますね。
そうなんですよね。収録前に私が本宮さんに指摘をしたんですが満月と新月の時に配信していて、
そうですね、
25回といえば1年経つんじゃないかと。
日付を確認したら、おやまあと。
そうですね、1周年ですよ、うん、
そうですね。
なんとかね
続きましたけれども、
はい、
これからもまあどこまでいけるかわからないですけれどもね。
そうなんですよね。
でも、いや、もうあれですね、最初の頃のはちょっと僕怖くていけないって感じですけど
とりあえず1年続いたっていうのはね、なかなか頑張ったかなと、
うん、ほら、なかなかやっぱりポッドキャストね、まあ個人でねやられてる人も多くて、続けるっていうのはやっぱりやってみて初めて大変さがちょっと分かりましたね。
まあ、うん、リスナーだけの時にはね、
うん、
期日に配信がないと配信ねえぞって思ったりとか、
そうそうそう、
なんかマンネリだなとか思ったりしていたんですけど、
そうそう、
ね、自分でやると違いますよ。
そうですね、もうね、なんか近づいてくると、おお、ネタを考えねばいかんとか思ったりして、
ついついこう空眺めますよね。
そうですね、あ、月が丸くなってきたって思うわけですよ。
こんな感じですね。
まあなんとか頑張って続けていきたいなと思いますけれど、
うん、
そういえば吉谷さん、何か面白いイベントに行かれたそうですね。
11月の10日と11日にですね、
はいはい、
サイエンスアゴラっていうイベントが東京の日本科学未来館とその周辺でやってまして、私はそのボイニッチの科学書っていう、まあ、ある意味ライバルポッドキャストっていうんですか、
まあライバルと呼んだ
恐れ多いですけど
恐れ多いですけれども、
はい、
素晴らしい番組を作られている、
そこのまあ公開収録というか、
はいはいはい、
に行ったり、他のブースもちょこちょこ見たりとかしてきました。
なるほど。
結構ね、盛況で大人から子供までたくさんの人が訪れて、はい、あっちではちょっとした実験をしていて、
あ、
こっちでお話をしていて、こっちで物の展示をしていてとか、そういうの
もうしたね。お客さんびっちりな感じでしたか。
あちこち混んでましたよ。科学みたいなところって、
うん、
親御さんが子供にね親しんでほしいって連れてくるパターンもあるんですけど、
そうですね、
やっぱりこう実験とか物が動くとかね、
うんうん、
そういうのを見てると子供が遊び的にも楽しいところあるんじゃないかと思うんですよね。
僕も子供ねとかいたら絶対連れてきたいなと思います、うん、ね、やっぱり小さいうちからなんかそういうものに触れると違うと思うんですよね、なんか興味的にね。
そうなんですよ。で、
うん、
理系の子に育てようみたいな話は、
うん、
私はちょっとね話がちっちゃいと思っていて、うん、人々をこう理系と文系に分けるっていうのは後から勝手に分けてる話で、
はいはいはいはい、
ね、生物的女性と男性とかと違って、
科学とやっぱり歴史とかそういうものってこうね分けられない部分がありますしね。
そうだ、甘党辛党はあっても別に辛党の人が甘いもの食べないわけじゃないじゃないですか
そうですよね。
そう、そのくらいだと思っていて、
うん
うん、私がこうこの番組の、まあ、ネタというか何を話すか考えるときにはなるべくねこう日常と理科みたいなものがくっついて、うん、なるべくね普段見てるものが違った見方ができるようになるっていうのが面白いんじゃないかと思っているので、そんなことを気をつけたりします。
特に天文現象なんか本当に日常と深く結びついてますしね、うん、大人になる時というか、あの学生の時に、はい、今日から甘党辛党に分かれて、授業を進めますとか言われても、
あなたはじゃ あ国立の甘党で、あなたは私立の辛党ねみたいな話になるとね、
そうそうそう、いや辛党を選んだけど甘いのだって食べたいさと思いますよね
本宮さんがよく星座の話をしてくれるときに、
はいはい、
夜の星を見たときに うん、線で結んで、ああの形だって分かったりするときに、
うん、
やっぱりそれを知ってるのと知らないのでは星を同じ星を見ててもね、
うん、
見え方が違うと思っていて、
そうですね、
その辺の見え方が変わるっていう体験をね皆さんにしてほしいなと思うんですよ。
あの知らなくても星はもう当然綺麗なんですけれども、やっぱり線で結べるとより深く楽しいというか、
そうだったり、うん、あの星とあの星近く見えるけど遠さがすげえ違うんだとかね、
そうそうそう、やっぱりこう同じ見るのでもこうね思いが違うというか、
そんなことを思いつつ、
うん、
こう私はね暦の話が好きなので、
そうですね、吉谷さん
よく
暦専門担当というかも
してきたので、
はい、
月の満ち欠けと日常生活の関係とかが、うん、楽しく分かるといいかななんて思っています。
なるほど、
分かり
ました、
はい、
そうですね、これからもまあね、なんとか1年続けていきましたけれども、この先も星の話とか他のね星以外の理科のお話とかもね、いろいろやっていきたいと思いますので、
はい、
さてさて今回本編なんですけれども、
はい、
獅子座流星群と双子座流星群、2つの流星群が間もなく時期を迎えるということで、そこら辺のお話をちょっとやっていきたいと思いますよ。
そうですね、
はい、
はい、
獅子座流星群と双子座流星群、この2つがまあ間もなくピークを迎えるということで、ちょっと今回はそのお話をしていこうかなと思っております。
はい、
まず先に来るのが獅子座流星群の方ですね。
そうですね、
はい、
一つ確認していいですか。
はい、
流星群っていうのは、
え、
流れ星がたくさん見える日って思っちゃっていいんですかね。
基本そうですね、
うん、
あの普段毎日空を見てれば見えるんですけれども、
はい、
特に流星群が見えるよっていう日は普段よりもちょっと多めに見えるのと、あといつも見えてる流星っていうのはどっから飛んでくるかわからない、あちこちからいろんな向きに飛ぶんですけど、
はい、
流星群って言われているのはある一点の放射点って呼ばれている部分から放射状にこう飛び出すように流れる流星のことは流星群と、うん、まあ、こういう区別でいいかなとは思うんですけども。
で、はい、獅子座流星群は獅子座の星座を中心にした、
そうですね、
そこがまあ放射点のように見える、うん、流星群を獅子座流星群というんですね。
そうですね、毎年ほぼ同じ日に見えてくると。
わかりました。
で、獅子座流星群が今年ピークを迎えるのがですね、11月17日の、まあ、夜と。ただね、獅子座流星群の放射点である獅子座が昇ってくるのがですね、いつもこの時期ですと夜中なんですよね、かなりの遅い時間、
ええ、
なのでまあその前から空を見てても流れるんですけれども、放射点が昇ってくるのは、深夜0時を過ぎた1時2時ぐらいにならないと獅子座っていうのは東の空から昇ってこないので、晴れていればあったかい格好で長期戦って感じだと思うんですけれどもね。
そうですね。で、流星群っていうのは、
はい、
前も聞いたのかな、ある時期だけすごくたくさん流れ星が飛ぶってことは、うん、空の塵がとか宇宙の塵が多いところを地球が通り過ぎるから、うん、たくさん流れるって思っていいんですよね。
そうですね、前回か前々回かちょっとお話もしたんですけれども、
うん、
獅子座流星群の母天体っていうんですけれども、
はい、
まあ、流星群の塵を出している元となっている天体ですね、
はい、
うん、獅子座流星群の母天体はテンペルタットル彗星という名前の彗星から出た塵が地球に落っこちてくると、それが流星に流れ星になるんですけれども、このテンペルタットル彗星はですね、彗星としてはちょっとね地味な彗星らしいんですけれども、
暗めなんですね、
あんまりね明るくなったことない、五等星とか明るくなってもそれぐらいらしいんですよ。で、一応33年周期で太陽の周りを回ってる彗星なんですけれども、
はい、
ただこれ、昔、まあ、時期で言うと1865年に フランスの天文学者のテンペルさんという方と、
はい、
アメリカのタットルさんというお二人が発見されたんですけれども、
うんうん、
ただこの時はね、彗星を見つけただけなんです、
はい、
でそれとは別に獅子座流星群っていうのは昔からその観測されてたんですけれども、
流れ星が多い日ですからね。
そうですね、うん、ただですね、この2つをですね、結びつきがあることを発見した人がいまして、
はい、
あのね、名前をスキアパレリさんっていう、イタリアの天文学者さんなんですけどね、
はい、
これ名前ちょっと昔ね一回喋ったことあるんですけれども、
パレリ
さん、あのスキアパレリさん、確かね火星のお話をした時にこの方出てきたんですよ。
お、
うん、火星をね天体望遠鏡でね観察して、火星には何かこう線みたいな模様が あって水路とか溝みたいな言い方でイタリア語でこうカナリっていうね名前をつけて発表した天文学者さんなんですよ、うんうん、この天文学者さんがどうもね、獅子座流星群の塵の軌道とテンペルタットル彗星の軌道が同じだよっていうのを見つけたんですよね。
じゃあ獅子座流星群とテンペルさんとタットルさんが見つけた、まあ、コメット彗星は別々で見つかって、うん、後で関係性が見つかったと、
う
ん、
そうですね。それでまあ獅子座流星群の親の母天体がテンペルタットル彗星っていうのが分かったと。
はい、
彗星自体は地味なんですけれども、まあまあ流星群の中では抜群によく流れる流星群になってますけれども、
今年はどうなんですかね。
うん、あの一番流れたのがいつでしたっけね、何年前かな、
もう10年以上前かな。
うんうんうん、あの時はねたまたま僕近くのところでずっと見てたんですけど、曇っちゃって見えなかったんですよ。
そうですか、それは残念。私は、うん、ね、フィルムのカメラを持って少し田舎まで行きました。
あの当時はまだ結構フィルムカメラですかね。
そうですね、
はい、
で流れ星が写った写真も何枚かありますよ。
あ、いいですね、うん、でね、僕のねところだと、一山越えた向こうで見てた人は晴れててね、もう狂気乱舞だったらしいんですけど、非常に悔しい
よ。難しいですよね、
本当に、
ね、雲が出てきた時に動くか動かないか。
そう、いやここで入れれば晴れるはずと思ったけど晴れなかったんですよ、まあ、そんなこともありまして、
はい、
ね、何年かに一度とか、まあすごい流れる時もあるんですけれども、
今年の予想は、まあ、
それに違っても、うん、どうかな、それでも普通の流星群よりは流れる方なので、
はい、
結構ほら流星群がありますよって言って観察夜中しても、まあ、正直あのこんなもんかなっていう、ちょっと
期待外れの時も ね、なんか見つかんない時ありますから、
これはなんか普段見るのと同じぐらいだぞみたいな、
はい、
そういう時もあるんですけど、明らかにやっぱり獅子座流星群の場合は晴れてさえいればスカが少ない、
はい、
うん、だからこれは期待していいと思います。
皆さん見てみましょう。
そうですね、でもう一つのね流星群、
はい、
双子座流星群、これが時期が12月14日、
多分13日の晩っていう方が分かりやすいのかな。
なるほど、はい、13日の晩から、まあ、深夜14日にかけてと、そういう感じですね。
双子座流星群も多めというか、うん、よく流れ星が多い流星群ですよね、うん、
これも比較的見ていて外れが少ないかなと、
うんうん、
比較的メジャーな方の流星群ですね。
これもさっき言った通り母天体っていうのがあるんですよね、うん、
この双子座流星群は少し面白いんですけれども、
はい、
なんかどうも最近まで母天体が見つからなかったらしいんですね。
うん、
うん、ほんとつい最近どうもあの双子座流星群の軌道と同じ軌道を持つ小惑星が発見されましてですね、名前がフェアトンっていう小惑星なんですけれども、
はい、
どうもこいつは昔彗星だったらしいんですけれども、今はもう
引かない、
尾を引かなくなっちゃったと。どうもあの軌道がですねすごく太陽に近い彗星だったらしくて、
ほう、
どうもそれで太陽に近づきすぎて、その流れ出る揮発成分というんですか、塵とかがもう出尽くしちゃって枯れちゃったっぽいんですよね。どうも。
そうですか、じゃあ今も太陽の近くは回るけれども、
うんうん、
彗星のように光ったりしない、
そう、長い尾を引いたりとかもしないと。 そう考えると彗星っていうのはこうやっぱりある程度いくともう出るもの出ちゃうと残りカスみたいになって地味になっちゃうんですね、これね。
そうみたいですね。
ね、彗星って太陽の周りを惑星と一緒で角度は全然違ったりするんですけれども、太陽の周り回ってますよね。
はい。
大概あの、彗星にもよるんですけれども、30年周期とか、ハレー彗星だと76年でしたっけ、そういう長い周期で。あと彗星によってはもう太陽に近づいてきたけどもう戻ってこない軌道の彗星なんかもありますけれども、近づいてきただけでもうさよならみたいな。
そうですよね、
うん、このフェアトンさんがね、小惑星フェアトンは、周期がわずか 1.43 年と。
あ、ってことは火星ぐらいなところからさっき言った彗星の内側まで行ったり来たりしてる楕円軌道なんですかね、
うん、すごい近いとこぐるぐる回ってるんですね、
うんうん、
まあそういう感じでデガラシーが回っているとそんな感じですけれどもね。
でね、流れ星がいつどこに出るか分かんないっていう時にどんな風に見たらいいんですかね。
あのね、その件についてですね、お便りが一つ来ております。
はい、
ちょっと読ませていただきますね。さつまいもさんからいただきました。元宮さん、吉安さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております。先日前回の番組の中でご紹介いただいたオリオン座流星群を見に行ってきました。奈良県のフォレストパーク観音山というところへ行ってきたのですが、そこは関西でも有名な星見のスポットらしくて、たくさんの天文ファンの方がいらっしゃいました。多少の光害があったものの、光の害ですね、
はい、
その日は雲もなく双眼鏡でも無数の星を見ることができましたと、というふうにいただきまして、そこでお二人に質問なのですが、今回行った星見スポットは駐車場だったので車で進入するときは危なくない程度に極力ヘッドライトを消し、スモールライトで走行するなど注意はしておりましたが、他にこんなことは気をつけた方がいいよということや、お二人がいつも心がけていることなのがあれば教えていただけないでしょうか、というふうにお手紙をいただきました。
ありがとうございます。
そうですね、僕の場合はですね、流星群を見に行くときはまず基本的にはもうがっちりあったかい格好っていうのは基本ですよね。
そうですね、まあ、夏は夏で、
まあそうです
けど、気持ちいいですけど、虫よけスプレーとかが必要ですけど、
あ、虫よけいりますね。
これからの季節はやっぱり寒さ対策ですかね。
そうですね、これぐらいなら平気だろうという思うやつよりもう一枚来た方がいいですね、
うん
うん、やっぱり動かないでじーっとしてるんで底冷えしますから。
そうですよね、
うん、あとね、僕なんかはね、こうキャンプ用の椅子を持ってきます。
味方の解説にもなっちゃうんですけど、
うんうんうん、
流れ星、こういう流星群の時の流れ星は何々座流星群っていう時にそこの近くしか出ないわけではなくて、
うん、そうですね、
そこが放射点っていうところで、そこから光が伸びるような飛び方をするんで、一応ね、うん、前転どっちを見ても流れ星は見つかるはずです、
うん、そうですね、
うん、
であの放射点から飛ぶような感じなんですけど、放射点の近くから出るやつっていうのは距離が短い感じですよね。
そうですね、見かけの距離が短く見えるので、
うん、角度的にこうこっち側に向かってきてるんで、うん、こう見えてる長さ的にはこう短く見えると。離れれば意外にこう放射点から遠い部分でから流れ始めたやつは長い距離をビュッとこう動いたりしますので、やっぱり全体見てた方が。
そうですね、何を見るともなく全体的に目を配って、
うん、そうですね、
流れるときにそっちをハッて見られる感じがいいんじゃないかと思いますし、うん、上の方をずっと見てると疲れるので、
うんうん、
さっきの元宮さんの話じゃないけど寝転がれるようなね、
うんうん、
何かを持っていって真上を見るっていうのもいいんじゃないかと思うし、
こうすごく開けたところなんかはね、寝っ転がって空を見るのはいいと思いますね。
だから、うん、防寒対策も寝袋に入っちゃうとかね。
そうです、あのあとキャンプ用のこの銀マットみたいなのあるじゃないですか、
はい、
うん、ああいうの持ち出してこう地面から来る冷気を防ぐなりして、あとね、あのスモールライト、車のライトなんかもありますけど、星見のスポットなんか、ね、人が多いので暗いところでずっと見てるとやっぱり目が暗いところに慣れてるので、
はい、
明るいね車が来るとね、正直ちょっとイラッとするんですよ。なのでなるべく暗く、他の人に明るい光をなるべく見せない、あと自分も明るい 光をなるべく見ないようにして、
あれかな、駐車場で見たりすることもあって、そんな時にはやっぱり車って人がね、さっきの話なんだけど寝てるかもしれないんで、そういうのも引かないようにするっていう基本的なところから、危なくないところで観察をしましょうって、ね、あると思います。
そうですね、道路で寝るのはちょっとやっぱ危ないので、
うん、あと見方はやっぱり集中しないで全体的に気を配るっていう感じで、
うん、そうですね、
私はやっぱり寝っ転がれるところで真上っていうのが一番見つかりやすいかななんて思っています、
うん、あ、僕ね昔気づいたんですけど、
はい、
人間の目の性質なんでしょうけど、一つの星をじっと見てると周りの星が見えなくなってくるんですよね、
うん、そうそう、二、うん、つ特性があって、
うんうんうん、
人間の目は、
はい、
全く目に対して動いてないものはだんだんね見えなくなってきちゃうんですよ。
あ、
同じ刺激が繰り返されると、
うんうんうん、
特に少しだけしか光を発してないものはそういう傾向が強いので、一点だけ見てると周りのものがどんどん見えなくなってきたりとか、
そうですね、
っていうのと、もう一つ特性があって、
はいはい、
凝視しているところよりもほんのちょっと離れたところの方が感度が高い。
あ、なるほどね。
よくこう星を探すときに目印になるところがあの辺だなって言ったら、うん、少し目をそらしてさっきのところに、はい、星があるかどうか確かめようっていうガイドが載ってることが多くて、
ちょっとね暗い星なんかを見ようとすると直接その星を見るとすごく見えなかったりするんですよね。
なんですけど少しね目をそらすと、
うん、
見えるんですよ。するので、
そうそうそうそう、これに目の性質って面白いなと思いますね。
そうなんですよね。
だからそのはっきり見えるのはこの目を見ている部分なんでしょうけど、うん、明るさを判断するのは周りの方が性能高いなって感じがしますね。
そんな感じですね。うまく見方とか安全っていうところに気をつけて見てみてください、
う
ん、
そうですね、
はい、
あとまあ結構ねこう写真撮影なんかねされてる人なんかもいるかもしれないので、もう懐中電灯多分みんな持ってかれるとは思うんですけれども、なるべくこう手元を照らしてこう周りに光を漏らさないような感じでね。
そうですね、あの人の方向をこう照らすと迷惑になっちゃうので、うん、足元だけ、
あとこうなんかこう星座早見とかそういうものがあれば、まあ、そこだけ明るいね懐中電灯はいらないと思います、
はい、
でなんかよくあるのは赤フィルムを貼ってねちょっと薄暗く見るとか。
そうですね、赤フィルムの効能は少し明かりが暗くなるだけではなくて、人の目がね明るいものにを見ると瞳孔が小さくなってしまって、
はいはい、
それが見にくくなるのが、光が赤いと強い光と認識がされにくいので、
あ、
同じものが、
ね、
見えても、要は識別できるためのね、
うん、
線は見えても、
うんうん、
次にせっかく暗いところに慣れた目が明るい方に行かないっていう特性があるので、う
ん、あ、なるほどね、
はい、
なんかそういうことをしてちょっと、まあ、周りの方にも気を使ってあげてほしいなという気がします。
はい、
うん、それでですね、今写真のお話出たんですけれども、流星群を写真で撮ろうと思った時に、
はい、
意外にいけるものなんですかね。ちょっと写真に詳しい吉谷さんにお伺いしたかったんですけども。
そうですね、レンズ交換ができるようなカメラを持っていたり、う
んうん、はい、
あとはコンパクトデジタルカメラの中でも、
うんうん、
シャッタースピードとかね絞りが設定できるタイプのものを持っている方であれば、
うん、
そこそこ撮れるんじゃないかと思います。
あ、なるほど。
とりあえず、
うん、はい、
これから言うことがお分かりになる方はやってみてください。 ISO 感度というのを1000ぐらい、800から、まあ、1600ぐらいまでの間にセットします、
うん、はい、
レンズでピント合わせをするところがあるんですけど、それで星にピントが合うようにします、はい、これねピピっていうのではなかなか合わないので、
手動でマニュアル操作ですね、はい、これをね、
覗きながらマニュアルフォーカスにして星にピントが合うようにする、
はい、
であとは絞りは開け目にして、
うんうん、
一番数といえば小さい方ね、それでとりあえず絞り優先オートっていうのでシャッターをパチャッと押せばなんとか夜空が映るんじゃないかと思いますし、
そうですね、
その間に流れ星が飛んでいればそれが線のように見えますと、
ね、いつ飛ぶかわからないので結構ずっと撮り続ける必要はありますよね、
うん、そう思います。
昔のフィルムカメラは本当に大変だったんだろうなと思いますけれども、
で使うレンズは やや広角めのもの、
広く狙うと、
はい、そうじゃないとピュッて飛んだのに、うん、カメラ君の視界から外れてることがありますので。
そうですね、
はい、
うんうん、
そんな感じで撮っていって、連写モードにしてシャッターをしっぱなしにするのが多分平気だと思いますし、
うんうん、
1枚1枚チョンってやってもいいんですけど、
はいはい、
長くシャッターを開けることになると思うので、
そうですね、
手ぶれが心配になります。
うん、
で、三脚とかにしっかり取り付けて、カメラ本体の手ぶれ補正機能をオフにして、
手ぶれはオフですね、
三脚にちゃんとつけるときは手ぶれはオフ。
あ、了解です。
はい、で長いシャッタースピードで撮ると、
だいたい僕のカメラだとね、限界が30秒ぐらいなんですよね。
まあ、そのくらいのやつが多いので、うん、まあ、流れ星ね、一瞬なので、ずっと撮り続ける感じの意気込みでね、うん、やっていただけると写ってる写真があるかもしれません。
そうですね、30秒をこう繰り返し撮り続けると、
はい、
まあ、今ねデジカメとかでんでメモリーがかなりね大きいから結構いけるとは思うんですけれども、どの道根気いりますね。
そうですね、うん、やっぱりこうシャッターが開いてる間に、
うん、
なんか、明るいものが映るとそこに白い線がピューって入っちゃったりもするし、いつ出るかわからないものもあるし、あと見えたからって言ってカメラを動かさないように
そっちね、動かすわけにもいかないですからね。
そうなんです。なの で, で、ね、まずはさっき言った設定で1枚撮ってみて、
うん、
空が黒っぽくなくて白っぽくなっている場合には明かりがたくさん入りすぎているので ISO の感度を落としてあげるとかしなきゃいけなくなると思いますし、
最初ちょっと微調整いりますね。
そうですね、
はい、
微調整の方は一番最初の 1,2 枚でしてみてください。空の、
はい、
星がないところの明るさまでその辺のパラメーターは変わっていきます。
なるほど、分かりました。
はい、
でもこうセットしといてもね、正直カメラの方も気になるけど、何も考えずに空を見たいなっていう気もねすごくあるので、なんて言うんですかね、 どっちつかずですけれどもそうそう、僕なんかまあ写真撮影もねすごいしてみたいんですけれども、どっちかというと晴れてさえいればこう何も考えずに空をコーヒーすすりながら見たいなっていう、そういう感じもあります。
そうですね、ぜひ、防寒に注意することと、
はい、
あとカメラやね他のものにも梅雨が降りることがあるので、
あ、これからそういう時期ですね、
はい、なのでカメラのレンズが出しっぱなしの時にはカメラのレンズに回路をね巻く方がいらっしゃるんですけど、
はいはいはい、
レンズをなんか温める工夫をしないと、結露してしまうことがあります。気をつけてください。
わかりました、
はい、
まあ、そういう感じで比較的メジャーな流星群2つが間もなくやってくると、
はい、
うん、そういう感じで本当に晴れることを願っているんですけれども、まあ、どうなるかちょっとねお祈りしといてほしいなというところでございます。
そうですね、ぜひ、はい、あっちらこちらで見られることを期待しています。
次回の放送とかちょっとね報告できればなと思っております。
そうですね、私も、はい、うまく見て皆さんに見たよって報告できるといいかなと思っています。
そうですね、見た方なんかはねお便りいただけると嬉しいなと。吉安さん大好きっ子さんからお便りいただきました。
あらちょっと照れますね
はい、初めてお便り差し上げます。毎回楽しく聞かせていただいております。難しいことを難しく話すことは誰にでもできると思いますが、難しいことを誰にでも分かりやすく噛み砕いてお話しすることはとても大変なことだと思います。その大変なことをいとも簡単にやってしまっている本宮さんと吉安さんの才能にいつも敬服しております。特に吉安さんのリスナー思いの語り口が大好きです。これからも末永く番組を続けてくださいといただきました。
ありがとうございます。
いやなんかね吉安さんの声がいいと。
ありがとうございます。そう言っていただけると
こういうお便りはいつもすごく嬉しいんですけれども、
はい、
照れますよね。
照れます。でも他にも送ってきていただけると嬉しいです。
そうですね、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとね、
はい、
さっきもオープニングで言ったんですけど、なんかね 普通の人がこの番組を聞いて、
うん、
星の色が違うと温度が違うっていうのが分かったりとか、
はい、
なんかねそんな感じが、ね、うまく伝わるといいかなって思っております。
まあ、そういうことでちょっとこう興味を持っていただけるとさらに深く知りたいなっていうふうにこう思ってくれた方がこうどんどんねいろんなことを調べてこう理科の楽しさが分かってくれるとなと、そんな感じです、ね、はい、
はい、
次あいまいみーまいんさんからいただきました、
はい、ちょっとどっかで聞いた名前ですね
まいんちゃんと呼びたくなっちゃいますけど、
はい
言われた通りにすると北極星と見られるものを見つけました。その星を星座早見で確認すると北極星でした。ありがとうございました。次には秋の星についてお願いしますといただきました。
ありがとうございます。
これは前々回もっと前か、もうちょっと前か、
そうですね、北極星を探そう回、
そうですね、あの時の北極星の、見つけ方の解説の回ですね。
はい、
意外にねあの北極星も一度見つけてしまうと場所が分かっちゃうとあとはもうねパッと見ただけですぐ分かるようになりますから、
そうですね、あの北が分かって見上げた時に、うん、あの絵だなっていうのが分かるようになると思いますので、
そうですね、
いやいや地味っちゃ地味ですけどね、
ま、周りにねあまり明るいのもなくて意外にポツンとしてる感じがするので、そうそう、ちょっと暗いとこ行けばねすぐもう分かるようになりますので、そうそうそう、これはもう一度覚えてしまうといいと思います、はい、
お知り合いにも教えてあげてください。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ひとにどりさんからいただきました。初めてメールします。いつも楽しく拝聴させていただいています。今回はお一人の収録だったのですね、お疲れ様です。お二人の時やそんなことないっしょの時と声のトーンが違ったので大変だったのかなと邪推させていただきました。これからは空気が乾燥してきて星空を観察しやすい時期になりますね。今度の流星群も楽しみにしています。また宇宙に関するお話を楽しみにしていますといただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
これは僕のあの一人喋りの時ですね、はい、
プラネタリウムっぽい時ですね、
ま、そうですね、まあ恋のトーンが変わったのは、まあ、前回お話しした通りのこのシーンが中国ということでねまあそんな感じだったんですけれども、でもねどうしても一人でやるときは僕の場合ね全部一回文章を起こしてしまうんですね。なのでどうしてもちょっとこう読み上げ調になってしまうという、まあ、部分もあるんですけれども、
うんうん
うんうん、まあそういうのもあるんでこんな感じになるんですけれども、
いや
もしかしたらね、
うん、あ、時間出ててよかったと思いますよ
一人しゃべりやるときは多分あんな感じになるとは思いますけれども、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましてふたさんぽぴとさんからいただきました。元宮さん、吉安さん、こんにちは。前回第23回は元宮さんお一人でお疲れ様でした。メールへのお答えもいただきありがとうございました。以前の回で吉安さんもおっしゃっていましたが、お一人の語り口がプラネタリウム風でとても良かったです。目をつぶって空想のショーを楽しんでいました。もちろん吉安さん復帰の次回も楽しみにしておりますよ。ではではと。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあそうですね。そんな感じで。まあまあ。
いや。全然悪くないので。
はい。なんか照れますね。本当にね。もしかしてこのふたさんぽぴとさんというのは吉安さん何かお話でちょっと伺ったんですけれども。
我々の他の番組にもメールをいただいてまして、
そうですね、
はい、はい、マンホール仲間というか、まあ、先生というか先輩というか、
マンホール写真撮りチームの、
まあ、チームではないんですけどね興味があるっていうところでは、はい、
マンホール同好会ですか
ではお世話になっております。
なるほど、はい、吉田さんの、ね、マンホールの写真非常に好きで僕ねいつも見てるんですけれど、
ありがとうございます
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ケリーさんからいただきました。こんばんは。そんな理科の時間には久しぶりにメールをします。今日の夕方ふと東の空を見上げたら丸くなった綺麗な月が昇っていました。もうすぐそんな理科の時間の配信かなと思ったのと、 もう一つ疑問に思ったことがあります。なぜ秋にするのでしょうか。他の季節でも満月は見られるから、中秋じゃなくても晩秋でも初冬でもお月見をして団子を食べたりしてもいいんじゃないかなと月見をしながら思いました。ではまたメールします。おやすみなさい。
おやすみなさい。
面白いですねこれね。どうでしょう。
ですね、中秋の名月を、まあ、ことさらお祝いするっていうのは、
はい、
一つはやっぱり収穫祭、自然の恵みに感謝するっていうところの秋のお祭りと結びついてるところが一つあるんじゃないかと思いますし、うん、
あ、なるほどね、
はい
はい、
でもう一つは夏冬で満月の見上げる高さが違うっていうのは皆さん何となく意識されてますかね。
気づいてる方いますかね。意外に
冬の満月がすごく高いっていうのは覚えてる方いるんじゃないかと思うんですよ。月明かりで、明るいなと思って窓の外見ても月が見えなくて、
そう
結局ね軒先に隠れているみたいなことがあるのはやっぱり冬なんですね、うん、
太陽は夏高くて冬低いんですけど月は逆なんですよね。
正しく言うと満月は逆ですね。
うんうん、まあまあそうですね、
はい、で秋はその中間なので、うん、見やすい高さに登るんじゃないかと。
アングル的にねいい塩梅なのかしらと。
それはまああるんじゃないかと思いますね、まあ、昔の人は月を、まあ、夜になるとある意味明かりとして意識していた中で、はい、夏はこの辺り冬はこの辺りっていうのがなんとなく気分で分かってるんじゃないかと思って、その中でも真ん中ぐらいっていうのがやっぱり8月旧暦の8月の満月ということで、月を楽しむっていうところと収穫の秋のお祭りっていうのが重なってそこをお祝いするというか一番。
なるほどね。やっぱりほら日本人ってなんかこう美的感覚というのがそのわびさびみたいのがね僕思うんですけど、やっぱり中秋ぐらいの高さがこの見てて一番アングル的にいいのかななんて思ったりしたのかなしらと思うんですけれどもね、
まあ、元々は、うん、中国での、まあ、お月見の風習から、来ているはずなので。
あ、なるほど。
そうなので今の話ちょっと広げると、まあ、アジア圏、うん、
はいはい、
の人たちはお月様を見てそれを楽しむっていうのをやっていたんじゃないかなと、
うんうん、で特にあれですよね、はい、月餅食うやつですよね。
そうです。中国だと、うん、お月見中秋の名月の時に、まあ、月餅をね作ったりして、
はい、
食べるというのがあって、まあ、月を模してるお菓子なので月餅っていうぐらいだからね。
そうですよ、月の餅って書きますもんね。
そうなんですよ。
そんなあれ結構、はい、カロリー高そうですよね。
油分が多いんじゃないかと思うんですよ。
なんかこうくるみとかですか、あれ入ってんの。
それもありますし、うん、ああいうおまんじゅう系で月餅は日持ちがするタイプだと思っていて、
うんうん、
こうねお月見をする前から少し仕込んでおいて、
うんうん、
お月見の時に食べるっていうパターンだと思うので、
結構買おうとしてもね意外にいい値段するんですよね、あれね。ちゃんとした本格派のやつはね。
そうですね。
でね一つ食べると結構腹いっぱいになるというか、そう
あれはなんかね半分ぐらいとかちっちゃいやつでも、
うん、そうね、
ちびちび食べるのが美味しいと思います。
うん、でもまあたまに食うとすごく美味しいなと、僕大好きですけれども、
はい、ぜひこうお月見をしながら、
うん、
昔の人がこう月を思い浮かべながら作ったお餅なんだなっていうのを意識しながら食べるとより美味しいんじゃないかと思います。
そうですね、まあ個人的にはですね、晩秋でもね、初冬でも満月では団子を食べて僕はいいと思いますよ。
それはね、それはそうです。
なので、そうですね、
公式な、まあ、お祭り的なところは、まあ、中秋の名月ですけれども、
うん、
毎月毎月団子
好きない人は、ね、
満月の時でもいいし、
さあ
ぜひ違うパターンの月も見てみてください。
うん、そうですね。どうもケリーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今回いただいたお便りは以上です。
はい、
はい、続きまして天文現象の紹介を。
そうですね、なんとなくこう、はい、流星群の話をしたので、
まあ、
話が終わってしまったのかと思っていましたが、
そうですね、他の現象が何かございましたら。
わかりました、 この番組の配信が、11月の、14日ぐらい。
はい。
で、次の配信が28日ぐらいなので、
うん、
その間の、天文現象をご紹介します。
はい。
一つ目はですね、多分配信の日に起こっているんですけれども、オーストラリアの方で皆既日食が、あったはずです。はい、
そうですね、
うん、晴れてたのかどうだかわからないですけれども、ちょっとね、うん、日本からは見えませんが、地球上では時たま日食っていうのが起こってるっていうのを覚えておいてください。
誰か見に行った人がいたらお便りください。
そうですね。あと27日の明け方には、土星と金星がすごく近くに見えます。
うん、
今もう金星がですね、明けの明星、
うん、
そして夜明け直前に東の空に明るく輝いていると思うんですけれども、
はいはいはい、はい、
土星も朝東の空に見えていて、それがじりじり近づいていて、27日の明け方は本当に、目が悪い人だったらくっついちゃったんじゃないのって思うぐらい近くに見えますので、もし27日晴れていて早起きしたら見てみるといいんじゃないかと思います。
ちょっと僕見てみようかな。僕ね、多分裸眼だと2つ見えないかもしれないな。
そうですね、ちょっとね、資料によるとですね、2つの星は 0.5 度ぐらい、
ああそっか、
に近づくと、
なるほど、
というところなんで、
ちょっとこう、はい、2つに分解して見えるかどうか確認したいと思います。
で、次の我々の配信の28日の深夜は、微妙な月食っていうのがあります。
微妙な月食、
はい、
ほう、
月食っていうのは太陽から地球に光が当たって、うん、その地球の影に月が入ると、はい、月が暗くなるっていうのが月食なんですけれども、
うんうん、
実はですね、地球の大きさとか太陽の大きさには両方とも点ではないので、うん、少し隠れるっていうエリアがあるんですね。
俗に言う、あの半分の影って書く半影っていうエリアですね。
そうですね、そういうところを月が通るので、
はい、
うっすら暗くなります。
うんうんうん、
なのでもし次の満月28日の深夜、一番こう暗くなるのは23時33分
お、
夜の11時33分なので、その頃に月を見て、
は
い、
うん、
なんかこっち側が暗いかもみたいなものが見えたら、それが
地球の影に少し半分入ってると。
そうですね、半影月食っていうのが正式な名前ですけれども、
うん、
惜しい月食になっておりますので
よく観察してないと気づかないと思いますね、これね。
そうですね、
うん、ただまあ、23時33分に見た月は地球の影に少し入っているので、うん、それを意識してみるとちょっとこう、なるほどなと。
はい、あと本編でもたくさん話しましたけれども、獅子座流星群が盛んな時期ですので、
はいはい、
17日の前後も多分いつもの期間に比べると流れ星多めだと思いますので、うん、もし余裕があったら空をボケッと眺める時間を取ってみるのもいいんじゃないでしょうか。
そう、あの週間予報なんかでね、17日が例えばもう曇りの予報だとして、例えば前後が晴れそうだったらそっちをもう見ちゃうと、
うん、
そういう臨機応変さも必要だと思います。
はい、ということで、次回までの天文現象はこんな感じです。
あ、わかりました。結構意外に盛りだくさんな感じがしますね。
そうですね、はい、
はい、告知の方行きたいと思います。
はい、
そんな理科の時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしてます。メールアドレスは lika@0438.jp、または公式ウェブサイトのそんない .com のそんない理科の時間のページからメッセージを書くことができますので、皆さんどうぞお便りの方お待ちしております。次回の配信が11月28日の満月の予定です。お届けしましたのは本宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の満月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。